それでは大変お待たせしました。2日間にわたる研修並びについ先ほど終わりました分科会、等の感想も踏まえてですね、2日間の総括を長池会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
長池でございます。実質賞味1日だろうと思うんですけど、まあ、2日間にわたって、最後はその危機管理ということで皆さんいろんなご自分の問題をお出しになられたんだろうと思います。まあ、ですから、それぞれこのテーマに沿った発言ですから内容的には暗いということになりますが、今日の今回のテーマが危機管理ということですから、そういう面での話し合いになったんだろうと思います。でただこの危機管理と自己実現というのはこれは表裏の関係であって、危機管理ができないと自己実現は無理ですし、自己実現をしていく上で、当然危機管理の問題というのが起きてくるわけであります。でその場合に、まあ、私はそうですね、もう40年以上カウンセリングに関わって、まあ特に若いうちはこの相談を持ちかけられてほとんど途方に暮れながら話を聞くと、そして、どうしたらこの問題、この人のこの問題を解決できるか、まあそういう中でこのいわゆるポイントといいましょうかね、問題のその急所になるものが何なのか、そしてこれを解決するのにじゃあどこからどういう形でこの行動を起こすように指導助言すべきかという、まあそういうことに不信して、その積み重ねの年月があって、ですからスコレ教会、まあ27年ですか、来月で、このそういうスコレ教会の株この土台になっているのがそういうカウンセリングですね。でその上に講演とか研修というのがあるんだろうと思うんです。で私の友人で、まあ幼稚園の時からずっと幼稚園小学校中学高校と一緒で、私がスコレ教会をスタートするときに相談した一人ですね、一人が、まあ、川上元巨人軍監督、もう一人がそのこの友人ですね、弁護士だったわけですが、で彼は日本が経済的に発展していく昭和40年代ですね、この日米の間の企業のやっぱ国際弁護士として、活躍して、でまあスコーレを始めるときにも随分相談に乗ってもらったわけですが例の悪名高い竹藤がいろいろ手を尽くして、一部上場ですか、上場を果たそうとしたけどどうしてもできない結局どこで嗅ぎつけたか彼のところに相談に来て結局それを果たすわけですけども、ところが竹藤の会長っていうのは金を出さないんですってね、すごい芝居、成功報酬がまあ最初の約束と違うっていうんで、まあ、いろいろやり合ったようですが、まあ この彼のその随分彼のところに会員さんのいろんな問題、やっぱ法律が絡む問題彼に持っていきますから、彼と私はある部分共通するなっていうのは、法律にすぐ絡めないということですね。一つのトラブルが起きた場合に、このトラブル全体のその問題の本質が何であるのか、そしてそれを解決するにはどういうシナリオが必要なのかという、この全体のそのイマジネーション、そういうシナリオをパッと作れるんですね。彼は法律家の立場で、私は法律以前のところになりますよね。だからこの試験問題は優しいところからやっていきますが、人生の現実の問題っていうのは急所、一つのトラブルの一番の急所は何か、それを早く、できるだけ早い時間にそれを察知して、そしてさらにこれを解決していくためのシナリオを早急に作成し、そしてできるところからこれを果たしていく。でこれは100人いれば100、同じ問題でも全部答えは違うわけですね。全部違う。じゃあそういうこのイマジネーションを育てていくにはどうしたらいいか。それです、これをやりなさいというふうに皆さんに言ってるわけですが、やっぱりこの人生には道というものがありますから、人生の地図をスコーレで勉強していただくということと、それからやはり自分に合った解決法があるわけですよ。これ要するに自分だけの道なんですね、歩く道。これをやはりこういうのは理屈じゃなくて、やはり、この日々の学習を通じて自分を知り、自分の内面を耕すしかないんだろうなというふうに思いますね。ですから、ちょうど危機管理の今日成功事例集、皆さんのお手元にありましたけど、あの事例集をたくさん集めていけば、このいろんな面で参考になっていくんでしょうけれども、それでもやはりそのままストレートに役立つということはほとんどないだろうと思います。あくまでもヒントになるわけで、自分は自分の道があるということだろうと思いますね。それから老後の問題も今日出ましたけども、私たちはやはり蓄えという問題をこのいろんな視野から考える必要があると思うんですね。で蓄えるっていうとすぐお金の蓄えというふうに考えちゃうんだけども、実は心の蓄えが大事なわけですよね。でこの間どっかでも話したけども、冷蔵庫の中から女性の死体が出たって事件ありましたね。で結局これは奥さんが結局亡くなったけども、葬式の費用を出すことができないっていうんで、そういうふうに遺体遺棄、自分の妻のあれを冷蔵庫に入れて捨てた。私はそのニュースを聞いて、この男は50何年どういう人生を歩んできたのかと思ったんですよ。金がなくても相談すればいいじゃない、役所でも友達でも誰でも。それだけの知恵が働かない、50何年この人によって何だったのか。妻っていうのは自分の人生のパートナーですよ、体の半分じゃないですか。こういう人生はお互い送りたくないですね。要するに人間ただボケっと生きていくのと、この心を蓄える生き方をしていくのとじゃ、それが 50年、60年、70年が経った時にその違いが出てくるわけですよ。若い時はその違いはほとんどないですよ。社会的な立場とか地位とかお金があるとかないとか、だけれどそれがある年齢を過ぎるとね、生きた中身が問われていくわけ、結局は。だから心を蓄えるということはどういうことなのか、いろんな考え方があると思いますよね。心を蓄える、つまり見返りのない親切、報酬のない、あれですよ、サービス。これがどこまでできてるかということですよね。心の蓄え。まあ、ボランティアっていうと、もう非常に狭く取られてしまうから、あえて違う表現を私はしてるわけだけど。普通は自分の働きに応じて正当な報酬をもらいたい。これが普通ですよ。これはこれで必要でしょう。当然、生きていく上で。しかし、それにとらわれないところで、今の世の中では通用しない考え方と言われるかもしれんけれども、やっぱりね、天に貯金する生き方ね、現代の日本人が忘れ去っている、それが故に子供の上にどんどん出てる。天に貯金する生き方、皆さんの中にはそんな会長なこと言ったってっていう人もいるかもしれん。でも自分が年取ってから会長、私が言ったことの意味が分かりますよ。これをみんな忘れてるんですよ。だから心を蓄える、心を蓄えた生き方をしていくと、人の蓄えができるんですよ。人の蓄えが勝負なんですよ。だからお一人お一人、このせっかくスコーレと出会ったならば、そういうね、この現実の人生の本当に長い年月をかけて自分にとってこの答えが得られていく学びですね、学習、これをぜひ取り組んでいただきたいと思うんですね。まあ我々の一生っていうのは、お釈迦さんが言ったように、まあ最初に戻りますけど、苦というものとの付き合いですね。苦との付き合いを誤ると本当の不幸になるし、上手に付き合うことで人は飛躍し向上し、人生に何事かを成し遂げることができる。で、そういう意味でやはりこの優れたイマジネーションを自分の人生に描けるような、そういう資質をこういうスコレとの関わりを通じて磨いていっていただきたいと思うんですね。これがまあ危機管理に強くなるし、自己実現へのステップにもなっていくだろうというふうに思う次第でございます。ちょっと1分オーバーしましたが、本当に2日間ご苦労様でございました。どうぞ元気でお帰りいただいて、また来年お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。
会長どうもありがとうございました。